西郷の大土光陵。維新当時の模様をもう少し細かに言うと、官軍が品川まで押し寄せてきて、今にも江戸城へ攻め入ろうという際に、西郷は俺が出したわずか一本の手紙で芝田町の薩摩屋敷までのそのそ談判にやってくるとは、なかなか今の人ではできないことだ。あの時の談判は実に骨だったよ。官軍に西郷がいなければ談はとてもまとまらなかっただろうよ。その自分の形勢といえば、品川からは西郷などが来る、板橋からは伊地知などが来る、また江戸の市中では今にも官軍が乗り込むといって大騒ぎさ。ただし俺は外の官軍には頓着せず、ただ西郷一人を目に置いた。そこで今談した通り、ごく短い手紙を一通やって、双方どこにか出会いたるところ、談判いたしたいとの旨を申し送り、またその場所はすなわち田町の薩摩の別邸がよかろうとこちらから選定してやった。すると官軍からも早速承知したと返事をよこして、いよいよ何日の何時に薩摩屋敷で談判を開くことになった。当日俺は羽織袴で馬に乗って従者を一人連れたばかりで薩摩屋敷へ出かけた。まず一室へ案内せられて、しばらく待っていると西郷は庭の方から古洋服に薩摩風のひっきり下駄を履いて、例の熊次郎という中牧を従え、平気な顔で出てきて、これは実に遅刻しまして失礼と挨拶しながら座敷に通った。その様子は少しも一大事を前に控えたものとは思われなかった。さて、いよいよ談判になると、西郷は俺の言うことをいちいち信用してくれ、その間に一点の疑念も挟まなかった。いろいろ難しい議論もありましょうが、私が一心にかけてお引き受けします。西郷のこの一言で江戸百万の精霊もその生命と財産等を保つことができ、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。もしこれが他人であったら、いや貴様の言うことは自家同着だとか、原稿ウヒッチだとか、たくさんの京都があの通りところどころに頓襲しているのに、京順の実はどこにあるのかとか、いろいろやかましく攻め立てるに違いない。万一そうなると談判はたちまち破裂だ。ただし西郷はそんな野暮は言わない。その退却を達観して、しかも果断に飛んでいたには俺も感心した。この時の談判がまだ始まらない前から、キリノなどという豪傑連中が大勢で次の前へ来て密かに様子を伺っている。薩摩屋敷の金棒へは官軍の兵隊がひしひしと詰めかけている。そのありさまは実にさっき陰々としてものすごいほどだった。しかるに西郷は大然として、あたかも当たりの光景も目に入らないもののように、談判をし終えてから俺を門の外まで見送った。俺が門を出ると、金棒の町々に頓襲していた兵隊はどっと一時に押し寄せてきたが、俺が西郷に送られて立っているのを見て、一度うやうやしく捧げつつの敬礼を行った。俺は自分の胸を刺して兵隊に向かい、いずれ今明日中には何とか決着いたすべし、決定次第にて、あるいは足下等のつ先にかかって死ぬることもあろうから、よくよくこの胸を見覚えておかれよと言い捨てて 西郷にいとまごいをして帰った。この時、俺がことに感心したのは、西郷が俺に対して幕府の重臣たるだけの敬礼を失わず、談判の時にも四十座を正して手を膝の上に乗せ、少しも戦死症の意向でもって敗軍の将を軽蔑するというような風が見えなかったことだ。